ヨハネの福音書3章1節から8節までです。新約聖書161ページです。ヨハネの福音書3章1節から8節までお読みいたします。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国には入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。
創世記一章二節、光よあれ。聖書通りに行きませんね。光をお願いします。やっぱりスポットライトがあると気持ちがいいですね。皆さん、おはようございます。御言葉を信じていてもその通りにならないってことがなかなか私たちの現実にありますよね。さて、ここしばらくの間、大雨、地震、竜巻、また台風とね、いろんな自然災害がありまして、たくさんの方々が被害に遭っていらっしゃいます。皆さんのお知り合いの方々は大丈夫でしょうか。心からお見舞い申し上げます。そんな中ですけれども、私たち、人間の根本的な問題について、御言葉を開いて、今日も主の教えを、しっかり受け止めたいと思っています。貴重なのは天の DNA という題をつけましたけれども、はじめマックスさんちのモーリーちゃんのお話をしたいと思います。以前からお話したことがあると思いますけれども、マックスさんという人が、ペットの犬を飼っています。メス犬でモーリーちゃんというんですね。とても気立てのいい犬と言いましょうか、優しい犬でして、みんなから可愛がられてますね。で、犬ですから特に仕事はありません。サンデー毎日という言葉がありますけども、毎日が日曜日なんですね、この犬。で、本当に可愛がられていい犬なんですけども、マックスさんが頭悩ませるのは、このモーリーちゃんの癖なんですよね。なくて七癖って人間でもそうですけども、犬でもそういう癖があるようですね。皆さんのペットにもいろんな癖がありますか？我が家のペットの変な癖なんていうのね、シリーズにして、教会の機関紙に載せたら面白いかもわかりませんね。これ余計なことか知りませんけども。とにかくこのモーリーちゃんの癖はですね、4つほどあるんですけども、1つは、動物の死体を運んでくるっていうんですね。ネズミの死体とかコウモリとかね、トカゲとか、小鳥の死体見つけるととにかく運んでくるという癖がありますね。 それから2番目に、そう、お隣さんの犬小屋の、お隣さんの犬の加えるこの骨を、自分のところに持ってきてしまうという癖がありますね。蓋が2つ目。3つ目は、お腹が空くと、近くの生ゴミのところに行ってそれをひっくり返すという。これが3つ目ですね。4つ目はさらに困ったんですけども、喉が渇くと、まあアメリカの家ですからドアが開いてると入っていってですね、水洗トイレの水を飲むというね。これまた困った癖ですね。もう頭悩ませてしまい、どうしたらこのモーリーちゃんのこの癖が治るかな、まあ、好みを変えなきゃいけないんだって、ね、気がつくわけですね。で、いろいろマックスさんは考えたあげく、明暗浮かぶんです。そうだそうだ、やっぱりお医者さんだってね。お医者さんに頼んで、私の細胞をモーリーちゃんに移植してもらうんだとね、うん。そうすれば私の DNA が向こうに移って、で、それが、まあ、少しずつ、少しずつ、こう、そうして、やがて何年か後には、飼い主に似てくるだろう、ってね。そうだ、その線でいけば、ついに、こう、6年先には、家内がこう言うだろう。皆さん、みんな、おいで、もうお食事の用意ができたよ、ってね。何もかもテーブルに揃ったからさ、モーリーちゃんも自分の席についてね、って。まあ、まさかそんなこと起こらないと思いますけども、これは、マクーさんが描いた白昼夢なんですけどもね。うん、まあ我が家のペットのこの癖なんとか直したいっていうのは皆さんのうちにもあるでしょうか。いやいや、この困った癖っていうのは何もペットだけではありません、人間にもいろいろあるわけで、ね、皆さんの職場の同僚のあの人とあの人とかですね、あるかもしれないですね。あるいは学生の皆さんだったら同級生にいますか、うん、いやー、直したい癖っていうならばそれは家族にもあるし、いや、もっと言うならば、実は私自身がそれに悩んでるんだ、私の癖、時々指摘されるけどもってね、私もあるわけですけども、いろいろと。どうしたらば、これが変えられるかっていうのは、これは難問ですね。うん、もしかしたらば、やっぱりこれかもわかりません。必要なのは、天の DNA。それを受け継ぐことによって。今日聖書を開きますと、それに似たような言葉が出てきます。それを教える言葉が出てきます。マタイの三章は有名なんですけども、イエス様が残された、本当に有名な一句があるんですね。いきなりですけども、7節、これを読んでみたいと思います。7節から今日は始めましょう。3-7、あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。皆さんもどうぞ7節読んでください。はい。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。新しく生まれなければならない。これなんですよ。これは大変な宣言であり、大変な要求です。内側から新しくなれという教えです。これは理にかなったことではありますね。お気に入りのネックレス、あれもこれもあれもこれも合計10本首から下げたといって、それで10倍美しくなるわけではありません。外側でもって、私たちは変わらないわけですね。内側からというわけで、そうです。やっぱり、バランスの取れた栄養と睡眠と運動とでもって健康美、これこそが一番の美しさのもとですとね、いうことも、そうでしょうが、それにも混ざって、もう根本から生まれ直さなくてはならないというのがイエス様の言葉なんですね。 You must be born again と言われたんですよ。あなた方は新しく生まれなければならない。さあ、これが大変な要求ですね。まあ、それができたらば苦労がないってね、できないから悩むんだっていうところですよね。でもイエス様はこれを要求されるだけでありません。それが実現するような道も備えてくださった方なんですね。ここに嬉しい知らせが、福音があるわけですけれども、このイエス様に出会うことによってそれが実現します。それを実現し体験した弟子たちが手紙を残しています。例えばペテロ、 このペテロも変えられた一人ですけどね、彼が書いた手紙の2通目にこの言葉が出てきます。素晴らしい約束が私たちに与えられました。それは滅びを免れ、神ご自身の性質に預かるものになるためです。素晴らしい約束が与えられた。それは何かというと、神のご性質に預かるものになるというんですね。もともとの私たちの性質はエゴイストです。自分中心です。身勝手な行動をし、考え方をし、物の言い方をしますから、人を傷つけ、自分も傷つくんですね。そんな私たちの行く末は滅びでしかない。けれども、こんな私たちが滅びを免れ、神ご自身の性質に預かるというんですね。天のお父様の慈愛、忍耐、謙遜、柔和、愛、そうした神ご自身の性質に預かる、その道が開かれだったんですね。ですから、この神ご自身の性質のことを私は今日は天の DNA と名付けたいと思います。天の DNA に預かるものになるって言うんですね。そして同じことをヨハネも、ヨハネの手紙の中で言っています。ヨハネが書いた手紙の中にこの言葉に出会うんですね。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みませんという、まずこの言葉ですね。神から生まれた者、これが今日の新しく生まれるということのテーマなんです。別の言い方なんですけれども、それを体験した者は罪のうちを歩みません。もうクリスチャンになったら罪を犯せなくなるんですか？いえ、そういったのではありません。絶対に罪を犯さないというのではないんですけれども、この意味は常習的に罪の生活を送らなくなるということですね。括弧して、生訳と書いてありますけれども、生訳聖書の中にはこういうふうに説明してあります。常習的に罪の生活を行らない。かつての私たちは多くの人、嘘をごまかしが常習的。私もそういう面が確かにありましたよ。ね。ちょこっとこう書き換えてしまう。そんなことが平気でできていた。けども、今は違います。やっぱり正直に生きること、真実というものを愛する人間に変えられています。何が起こったのか。ね、それは神の種がその人のうちに留まっているからですと、ヨハネは言うんですね。神の種。もう面白い言い方ですけれども、これも言い換えれば天の DNA ということができるでしょう。ね、キリストに出会って本当に生まれ変わりを体験したものは、もはや常習的な罪の中の暮らしはできない。なぜならば、天の DNA が留まってるから、宿ってるから。ということを言っているんですね。うん、さあ、そういうわけで、このヨハネの3章の言葉はそんな風にして発展していきます。それにしてもね、イエス様はあの言葉を発されたとき、つまりあなた方は新しく生まれなければならないとおっしゃったときに、誰に向かって発されたんでしょうか。よっぽどもう自堕落な生活を送っているどうしようもない男に向かって、お前はもう生まれ変わる以外に望みはないんだとおっしゃったんだろうなって思うかもしれませんが、どうもそうじゃないんですね。当時生活していた社会的に見ても、いろんな面で道徳的に見てもですね、本当にもう貧困法制な、周りから尊敬されている人だったんですよ。その人の名前は、ね、ごめんなさい、覚えてください。そうそう、ニコデモと言いますね。ニコデモ。で、彼の立場を見ると、わあ、ユダヤ人の指導者ですよ。ご覧ください、3章の1節。聖書の本文からどうぞ、目をやってくださいまして、見てくださいね。私が読みますから、どうぞ、目で寄ってください。また、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜、イエスのもとに来て言った。先生、私たちは、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。さあ、このやりとりですよ。うん、 まずニコデモについてユダヤ人の指導者とありました。これをね、70人議会の議員を表す言葉だそうです。当時、イスラエルの国を治める、政治的な指導者たち70人が議会を組んでるんですね。市議会のような、あるいは国会のようなもんですけども、その中の一員だったんですからね、大した人でしょう。国会議員級の人がね、イエス様を訪ねてきたわけですよ、ね、しかも日本の国会議員ってあんまりこう関心しない人たちが大勢いらしたんですけども、残念ながら。でもユダヤ人のこの議員たちは聖書に通じているんですね。宗教、教育、政治一体となった国ですから。でそういう中で名を連ねた方々ですからね、本当に社会的な信用もある人たちだったと思います。そういう一人ですよ、ニコデモ。その人がこの日夜やってくるんですね。人目を忍んで夜こっそりという感じですね。この社会的な地位のある人がイエス様のもとに、イエス様というのはこの時点ではまだですね、救い主としての活動をし始めて間もないんですから、そんなに知られていないと思います。ただ噂が流れてきました。遠い北の方のカナという町で最近結婚式で大変な奇跡を行ったそうなとね。そう、大量の水を一瞬のうちにブドウ酒に変えて危機的な状況にあった結婚式の披露宴を花嫁さん、花婿さん面目保つようにしてやったという話がですね、パッと広まってニコデモの耳にも届いていたんですね。その他大変な病気を次々と追い足になったとか、それでこの晩やってきた時にこの方の正体を知りたい、この方から自分が日頃疑問に思っていることに対する答えを聞いてみたい、そういう求めがあったんでしょう。彼は真面目な求めを持ってやってきました。夜こっそりとやってきたのも人目を忍んでということとともにですね、翌日まで待てなかったという、そういう理解の仕方もあります。早く知りたい、本当のことを知りたい。求道心、求道と言いますけれども、道を求める、救いの道を求める、また真実を求める、大変これは大切なことです。偏見のない真面目な求道者、今でもね本当に、結局人間の祖先は猿じゃないと言ったら、じゃあ一体何なんだって、本当のことを知りたいってね、進化論についての疑問を持ってその解決を求めてくる方があります。聖書にははっきりとした答えがあるんですね。人間にとっての根本的な疑問に対する答えは聖書にあります。イエス様のもとにあるんですね。さて、こういうふうにしてこの男がやってきたときにイエス様は何とお答えになったか、それなんですよ。ここにある絵本からのイラストをそのまま拝借してプリントしました。左がニコデモ、右がイエス様。この会話の中でニコデモは社交辞令のようなふうにも見えますけれども、神が共におられるのでなければあなたがなさる印誰にもできやしません、あなたは神のもとからおいでになった方でしょう、ついては質問したいことがありますと言おうとしたんですけれども、それを待てずにですね、イエス様の方からいきなり3節、イエスは答えて言われた。質問がないのにイエス様の答えがここに出てきます。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはびっくりしたと思います。まだ聞いてもいないのに。でもイエス様はね、彼の心の中の疑問を見抜いていらっしゃったんですね。彼はユダヤ人の指導者、聖書に精通し、旧約聖書をよく読みながら、旧約聖書がずっと昔から予告していたことを念頭に置いてあるんですね。やがて我々の国に救い主が来られる、メシアと呼ばれる方が来られる。この方が来られるときに社会は一変する。神の国、神の支配する国を地上に打ち立てるのだ。でもその時に私はどうなるのだろう。それが彼の疑問だったようですね。その神の国の中に迎えてもらえるんだろうか、それともそこから私は締め出されるのであろうか。真面目に生きてますけども、心の中にはいろんなやましいものもあったんでしょう。いろんな不安を覚えながら一生懸命掟を守り、ルールを守って生活しよういますけども、でもこれで大丈夫という安心がなかったんでしょう。そういう中での彼の探求があったんですね。答えが欲しい。イエス様は彼のその心の中の問いをもう見抜いてね、 誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、そうおっしゃったんですね。今日はこの一句に集中したいと思います。新しく生まれる、短く言って新生と言いますけれども、この時のイエス様とこのニコデモとのやり取り、もう少し見てみますと、新しく生まれなければと言われたニコデモは戸惑ってこんな答えをします。ニコデモは言った、人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。私は今65歳です、私の母は91歳です、なんか言ってですね、あの母の胎内にもう一遍戻って出直し、そんな無茶ですよ先生というところですね。イエス様は笑いながらお答えになります。いやいや、そういう意味ではない。5節、イエスは答えられた、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。ええ、不思議に思ってはなりません言われても不思議ですよね。このニコデモにはイエス様が言わんとすることがもう一つ飲み込めません。水と霊によって生まれなければなんて言われて、それはどういうことなんだと途方に暮れるわけですね。そこでイエス様はニコデモの目を窓の外にやってですね、ほら、いい涼しい風が吹いてくるでしょう。木が揺れてますね。葉っぱの擦れる音が聞こえるでしょう。目には見えませんけども、風が吹くとこんな風に音を聞くことができますよね。まあ、どこから来てどこに消えていくかわからない風ですけども、見えない風ですけども、そのもたらすものによって風があるんだってことがわかりますよね。まあ、それと似たようなもんですよというような話をしながらですね、この話を進めていくわけですね。さあ、こういう話を旗からもし私たちが同じ場にいて聞いたとして、ああそういうことですよねってわかると思いますか。ニコデモはどうしてそのようなことになるんでしょうか。イエス様は、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがお分かりにならないんですか、こういうんですね。さて、分かるようで分からないこのところ、私たち思い巡らしながら、そのイエス様の言わんとなさったその真意を確かめたいと思います。いくつかのことがあると思います。まず第一はですね、肉体の誕生とは別の霊的な誕生があるということです。これはキリスト教の中心的な教えですので、しっかり心に留めておきたいと思います。霊の誕生、霊的な誕生というのがある、ね。体の誕生があったように、おぎゃーとこの肉体がお母さんの中から生まれてきたと同じように、人間にはこの肉体ではない部分、肉体の奥に、一番奥にこう、ある霊の部分があってね、それが生まれながらでは、私たちは悲しいかな。機能してない状態、いわば死んだような状態でね、いるんだ。生まれながらの人間ではそういうものなんだということをイエス様はおっしゃるんです。だからこの部分が生かされねばならない。その生かされる、それが霊の誕生なんだということですね。神の霊に働きかけてもらって、この部分が生かされて、そしておぎゃーとは言わないけども、天のお父様、アバ父、天のお父様というこの呼びかけがそこからスタートして、神の家族として新しい人生が始まる。これが新生。英語ではニューバース、バースデーのバースですね。ニューバースと言ったり、リジェネレーションという言葉で呼ぶときもありますけれども、これが新生ですね。この新生こそが全ての人に必要。これなしには、これなしには、アラナが言うところのその神の国には決して入ることはできない。覚えておきなさいとイエス様はおっしゃるんですね。 これは大切なことです。いくらキリスト教主義のミッションスクールといわれるところで何年も通って、毎日のようにチャペルで聖書の言葉を聞いたとしても、あるいは熱心なクリスチャンなもとで育ったとしても、親が牧師であっても役員であっても、ね、親の七光で何とかなるかって思っても、それならないですね、うん。親は親、あなたはあなた。自分自身がこの霊の誕生を体験して、一番深いところが変えられるという、このことを自分のものとして持ってない限り、神の国に入ることは残念ながらダメだとね。まあ、ヨハネの黙示録のおしまいの方に、その天の都、天国に入れる人、入れない人が出てきますけどね、あの中にも、子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができるという一句があるんですけども、それとも似ています。霊的な誕生。そしてこの霊的な誕生とは2番目に上からの誕生だということですね。上からの誕生、言い換えれば天からの誕生とも言うんですけども、さっきの言葉は最初英語の聖書で born again という言葉を使いましたが、この持っている本来の意味を別の言葉で言うならば born from above、天から生まれる、上から生まれるとね、こういうふうに訳す方が良いと言って、そう訳している聖書もあるくらいです。上から生まれなければ、神の国を見ることができない。つまり、天からの働きかけで起きる誕生なんですね。まあ、言うならば、肉体の誕生は下からの誕生、霊の誕生は上からの誕生。だから、神から生まれるという表現が使われるわけですね。ですから大事な問いはこれです。今朝ここに集まっているお互いはどうですか？あなたは、私は、上から生まれるというこの誕生を体験しているかどうか。あの日、あの時とね、さっきりその日を思い出すことができる方もあるでしょう。私の場合は1960年の11月の6日というふうにここに決めておりますけれども、人によっては、いや、そんな日にちや時間とかそこまでは、ね、それはそれで結構です。でも、あの頃、まあ、あの時期だなって、はっきりと自覚を持ってね、私がキリストと結びついたのは、それは言えるはずだと思うんですね。あの頃と。そうです。この、とにかく、まあ、そこまでも言えないという方もたまにいますけども、でも、今あなたはそれじゃあキリストと結びついています。はい、それははっきり言えます。言えるならばそれで十分です。今、自分の内が一番この深いところにですね、この霊が生きていて、天のお父様ってね、呼べるのであれば、生まれ変わりが起こっているのです。でも、ひょっとして、それ私にはないんです。はっきりしないんです。いやー、どうなのかなって。それがいつもぼやけたままであると、そんならば、これこそがはっきりさせなくてはならないところだと思います。上からの誕生を、ぜひ、早く、今日、ということですよね。そして三つ目の大切な点は、この霊的な誕生についてはですね、昔から予告されていた聖霊の注ぎによることなんだということですね。昔から予告されていた聖霊の注ぎによることです。イエス様が初めてこのことに触れているんではないんです、実はね。暗示された形で、旧約聖書の予言の中に、あちらにもこちらにもあったんです。イザヤ、エレミア、エゼキエルと。今朝はエゼキエルとイザヤの2箇所だけを引用いたします。エゼキエルの言葉、というか彼が伝えた主の言葉、主がこうおっしゃったんですね。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私は新しい心を与え、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませる。新しい時代が来るというのです。かつての時代というのは、掟というのは石に刻まれ、あるいは羊皮紙という羊の皮で持って作った巻物に書き記されてですね、立法、殺せよ、合わせよというね、あった。で、それが守れなくって、苦労していたわけですけれども。でも、今新しい時代をもたらすというんですね。その時には、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩ませる。 主の掟、主のルールというものを、これまでは苦痛に思ってたけども、それが喜びとなり、楽しみとなるように、内側が変えられるということを言ってるんですね。それはいつ、どういう形で起こるかというと、私の霊をあなた方のうちに授ける、その時に起こるんですね。で、その時のことを、一行目にあるように、私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時という表現を使っているんですね。清い水、私の霊、この二つは別々のようで実は一つなんですね。救い主がこの世においでになった時に、決してね、井戸から汲んだ水をバケツに入れて、柄杓を持って民衆の中に行ってですね、その柄杓でもって水を汲んではこれをみんなにかけて回るっていうんじゃないわけですね。私は清い水をあなた方の上に振りかける、これはどこまでも象徴的なことです。水を注ぎかけるように天から望むということですね。信じる心の中に宿る。イザヤの方でもその言葉を、その詩の真理を別の表現で言っています。どうぞイザヤの方は皆さん一緒に声を合わせて読んでくれますか。どうぞ。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように、青草の間に芽生える。なんて美しい情景ですか。潤いのない地、乾いた地、干からびて地割れした、そのカサカサの大地にですね、雨が降り注ぎ、あるいは泉が流れてきてですよ、豊かに潤して、それが豊かな流れとなり、潤し、干からびた種がですね、生気を取り戻して芽を出し根を張り、そして実を結ぶに至るという、流れのほとりの柳の木のように、青草の間に芽生える。なんという美しい光景じゃ、そのような変化を私はもたらしているんですね。で、このような言葉を見るときに、あ、これは私のことだと受け取れる人は幸いです。潤いのない地、それは私のこと。乾いた地、それは今の私。こういう私たちに対して、こういう人間に対して、主がやがて望むっていうんですね。そのとき、水を注ぐ、私の霊を注ぐ。ニコデモとイエス様とのやりとりの中で、ニコデモがトンチンカンな受け答えをしたときに、そうではないと言ってイエス様はおっしゃったんですね。まことに告げますと、水と霊によって新しく生まれなければとね。この水と霊というこの組み合わせ、この言葉を指していたんでしょうね、おそらく。多くの人々は誤解してですね、この水というのは洗礼のことだとね。洗礼によって私たちは神聖するのだと。そういうふうな理解をする人たちも結構多くいるんですけども、どうもそうじゃないようです。旧約聖書の中で言っているのは、どちらもこの聖霊によるところの維新と言いましょうか、この神聖のことを指して、水と霊によって、あの旧約聖書でずっと告げられてきたあの予告の通りに、イザヤが言った通り、エゼキエルが言った通り、またエレミアが言っている通り、聖霊が注がれて、それがあなたを新しくするのだとね、いうことを言っているんだと思うんですね。そうです。ここにおいて天の DNA が植え付けられて、生き方が本質的に変化するのですね。クリスチャンの家庭に生まれても、聖霊による神聖がないならば、まあ、天の DNA が植えられていないわけですから、そのままの状態では、聖書を読んだなんて親から言われてもですね、聖書を読むことさえも時には苦痛かもわかりません。お祈りも義務でしかないかもしれません。礼拝出席も献金もですね、時間を取られ、お金を取られ、できれば避けたいことのようなね、そんな思いがあるかもわかりませんよね。けども、内側にその新しい誕生、天の DNA が宿るときに、それこそ、モーリーちゃんのあれじゃないですけどもね、マックスさんの想像したことかもわかりませんけども、変えられる好みが変えられたんでしょうかね、天の父様を愛する、天の父様のように清いものを愛する、真実を愛する、それを喜ぶ思いに変えられていくわけですね。この天からの訪れ、これこそが私たちに一番必要なことなんですね。まず出発点として、今年のキャンプで 子供たちの中にもそのような変化がね、今起こり始めたようで、本当にそれは嬉しいことです。聖霊が訪れてくださって、その新しい誕生を呼び起こしてくださっているわけですから、大人も子供もそれを必要としております。では次の点ですね。天の DNA はいつ授かるのでしょうか。もう答えは出ていますね。まず第一、素直な信仰で主の約束を受け入れる時だと思います。素直な信仰で主の約束を受け入れるんです。例えば今読んだばかりのイザヤ44章のこの約束、私は潤いのない地に水を注ぐとおっしゃいます。乾いた地に豊かな流れを注ぐとおっしゃいます。私の霊を注ぐとおっしゃいます。ありがとうございます。どうぞ私にも、私は潤いを今失ってますから、乾いてますから、どうぞ私にって素直に受け取ったらいいんですね。その時に起こります。そしてこの実現のために来てくださったイエス様を素直に受け取ることですね。ニコデモとのこの会話に引き続いて、あの有名な3章16節の言葉が聖書に記されています。どうぞ3の16を皆さんの聖書の本文から一緒に読んでくれますか。どうぞ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。わあ、これはおなじみの言葉、もう私そらんじて言えるという方が大勢いらっしゃると思いますね。もう一遍だけ一緒にそらんじて言える方、どうぞ目をつぶって言ってください。せーの、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これこそ聖書中の聖書、聖書の中の最高峰、エベレストだと言う人もいますけれども、聖書の伝えているメッセージのエッセンスの中のエッセンスですよ。民が大きな犠牲を払われた。それは一人子を世に与えるという犠牲だったということですね。それは愛の表れでした。この上ない愛です。それを知った私たちはどう答えるか。信じるのです。ありがとうございますと受け取るんです、イエス様。そうするときにもう滅びない、滅びない保証を得るんですね。かえって永遠の命、永遠に祝福の中、天地の救い主と共に生きる命を預かる、いただく、神聖の出発ですね。だからイエス様はこれを素直に受け取るとおっしゃいます。弟子たちにお教えになった有名な言葉を付け足しておきました。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。いいかお前たち、子供のように素直になるんだぞ。素直という言葉はあそこに出てきませんけれども、そういう意味だと思いますね。子供のように素直に、理屈をこねるのは大人です。大人の特徴ですね。子供は素直です。はい、これお土産、わあ、スイカだ、ありがとうって早速ですね、パカッと切ってみんなで分けていただく、これが子供です。しかしこれつまらないもんですかと言われたときに、ああ、これまでいただいちゃったら借りができるなとかですね、いろんな余計なことを考えるのが大人ですよね。でもそういういろんな余計なことを考えたり、理屈を考えずに素直に好意を好意としてありがとうと受け止める、この子供の素直さをもって天のお父様からの 大きなこの贈り物をね、ありがとうと受け取んなさいってイエス様はおっしゃるわけです。そうしないと神の国に入れないよとね。私たちも天の父様との関係においてこの素直さを持ちたいものですね。そしてありがとうと、ここに短い祈りを書きました。こんな祈りです。主イエス様、私は今あなたを仰ぎます。私は自分で自分を変えることができません。いつか滅びるしかない醜い弱い人間です。こんな私を救うためにあなたが天から降りてきて十字架で死なれたこと、また復活されたことを知りました。感謝します。今子供のように素直になってイエス様を信じます。今日私にも天の DNA を授けて 新しく生まれさせてください。アーメン。単純なわずか30秒の祈りですけれども、自分の気持ちを込めてこの祈りを捧げるならば、そこであなたと天のお父様はカチッとつながります。そしてあなたの霊に天と DNA が流れ込んできます。聖霊が注がれるのですね。そして生まれ変わりが起こるのです。その点がもしまだの方がいらっしゃったならば、ぜひ今日この一歩を踏み出すようにとね、お勧めしたいわけですね。大丈夫ですか皆さんは。もうその点はもう、私はもうそれはもう、もうすでに経験済みです。おっしゃるでしょうか。ならばいいんですけどもね。その時に第二ポイント、聖霊が上から臨み、神聖が起こるのです。神はご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって、私たちを救ってくださいました。これは上からの誕生です。神聖と更新との洗いって表現されていますけど、新しくされるのです。私も体験しました。私の父も母も体験しました。私の父親にこの聖霊が臨んで神聖が起きたのは、彼が58歳の時でしたね。彼が58歳というのは私が18歳の時でした。何度かお話したと思いますけれども、当時私は高校3年生、アメリカにいて留学中でした。時々家に手紙を書いてましたが、その年クリスマス時期に手紙、ペンを取るんですけれども、ああ、今頃またやってるだろうな。やってるというのは夫婦喧嘩です。しょっちゅうでしたからね、私の父と母ですね。気が重たくなったんですね。で、父さん、母さんに何とか仲良しになってほしい。自分の思いを書き綴りました。その手紙結局夜明けまでかかりました。お祈りしながら、イエス様、何とか父と母心を開いて、あなたを受け入れて仲良しの夫婦になれるようにしてください。これが一番の願いですから、イエス様と、泣きながら書き上げた手紙投函しまして、やがて返事が来たんですね。父はあの手紙がだいぶ答えたようです。いや、感動したようです。その手紙を握りしめて、私が行ってた教会に初めて行ったんですね。そして、牧師先生ですか、息子がお世話になっております。実はこの度こんな手紙を息子からもらいまして、父親として恥ずかしい限りです。で、牧師に導かれて、彼はその日に悔い改めるんですね。そして1ヶ月後には、小さな川で洗礼を受けますけれども、半年後に私が日本に帰って会った父親は本当に別人のように変わっていました。もともと酒を飲むと本当に人が変わってしまって大暴れする父でしたけどもね、もうお酒はすっかり縁がない人間になっていました。おとなしい羊のようなね、父親でした。まあ、湯上がりの顔っていうのはあるんですけどね、そんな感じでね、垢抜けした別人でしたね。加えっきりだったタバコもすっかり、もうあの洗礼の日以来、一本もくすってないですね。主が父を生まれ変わらせてもらったというか、本当にありありと見えてました。聖霊が上から臨み、神聖が起こるのです。聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださった。皆さんにもそれぞれの形でね、変えてくださったこの聖霊の技を褒めたたえたいと思います。これが上からの誕生です。これを自分ごととして受け止めて感謝し、そしてこれがさあ私の家族みんなに今起こっているかな、それともいやいや妻はまだな、あるいは主人はまだな、息子は娘は あの子は確かだと思うけども、この子はまだな、いろいろ気がかりあると思います。そうです。そのことをですね、私たちは率直に持ち出してイエス様の名を呼んで祈っていきたいと思うのですね。さあそこで、最後にもう一言だけですけど、結びに神聖後の戸惑いについても一言、言っていくことが必要かと思いました。いや、自分は確かにイエス様は信じた、悔い改めた、申請したはずだ。なのに、ああ、またやってしまったってね、腹を立てて、誰かを結構口になく罵ってしまった。ああ、またやってもたら情けないってね。これってどうなんだろうか。私は本当に申請なるものをね、 体験しているんだろうか、自分が疑わしくなるという、そういうところを通ってこられた方は少なくないと思います。そんな時に悪魔は林立てて、ほれほれ見てみろってんだ、だいたいお前はクリスチャンなんて無理だ無理だね、もう似合わないよ、やめとけって、これでもうやめちまえというふうにですね、林立てて気をくじくんですね。でもどうぞ覚えててください。神聖ということは新しく生まれたのです。神の家族に生まれた赤ん坊なのですね。特に、信仰を持って間もない頃、そういう時になるとすっかりもうなだれてしまいがちですけれども、でもね、よちよちからハイハイ、そして歩き出すわけですからね、幼児はこけて当たり前ということを覚えてくださいね。幼児はこけて当たり前、だんだん上手に歩くようになるのです。何遍もこけながらそれでも立ち上がって、そして天のお父様は上でニコニコして見守っていますね。決して犯してしまった罪を喜んではいませんよ。でもね、それでくじけるなよ。私は長い目でお前を見ているから、お前を育てたいのだ、ね。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。言ってくれますから、天のお父様ありがとうございますって。自分の失敗を失敗としてあるがまま正直に認めて、イエス様の名を呼んでいきましょう。許しと回復があります。いやそうは言うけども、でも私はもうクリスチャンだなって10年前なんです。でもまたこんなことやってしまって、私はもう天のお父様ももうお前に愛想尽きたって言われるんじゃないかと思って、もう心細くてっていうことがあるかもわかりませんね。それでも私は決してあなたを離れず捨てない。あなたが年を取るまであなたを背負う、おんぶ抱っこ、いいよ、私はお前の救い主だとね、言ってくださる天のお父様ですよ。感謝しましょう。御国の子ですから、皆さんは御国の子ですから、励まし合ってなお前進しましょう。天の DNA があなたの中にも確かに宿っているのですから。では皆さん、主の前に今の自分そのままで出てお祈りいたしましょう。どうぞ全員お立ちください。立ってお祈りいたしましょう。今朝どんなことが心に主からささやかれましたか、それをもってお祈りしたいと思います。どうぞピアノ奏楽のうちに全員感謝とまた願いをお捧げしましょう。主イエス様、愛する我が子のためにも祈らせてください。愛する家族友人のためにも祈らせてください。お主イエス様、どうぞ導いてください。お主イエス様、天の父様、あなたのご慈愛に満ちたお取り計らいを感謝します。根っからの自己中心の罪人なる私たちのために、あなたがご用意くださった救いを感謝します。標準だけ高く掲げてこの通りせよと要求するのではなくて、要求にはるかに届かない私たちを、あなたは真実憐れんで降りてきてくださり、イエス様の身代わりの死を、また復活をもって、聖霊を天から注ぐという方法をお取りくださったことを感謝します。自らの無力を認めて、正直に祈るときに、開いた心に聖霊が豊かに注がれ、宿ってくださり、そこに新生、生まれ変わりが起こることを感謝します。おお、どうぞ一人々のうちにその新生を確かなものとしてください。それがおぼろげでもう一つ確信がなかった方が、どうぞ今朝それを自分のものとできるように、たった今上から望んでその方に触れてください。私はお前を愛していると、 もう一遍語ってあげてください。すべては用意ができた、さあ受け取るばかりだと言って促してあげてくださることお願いします。ハレルヤ、ハレルヤ、今あの祈りを捧げさせてください。ハレルヤ。イエス様のことをたたえます。復活して私たちの目の前に立ってくださいます。目にこそは見えませんけども、そして私たちの心に宿ってくださって、もはや私ではなくてキリストの私のうちに生きておられるという生き方を導いてくださることを感謝します。どうぞイエス様、天からの DNA で元気はつらす生きる私たちとしてください。そういうものの群れとして家庭に、職場に、学校に、地域に良い感化を与えていけますように、みんなを祝福に用いてください。先週は伝道セミナーで私たちにチャレンジをくださり感謝します。受けたものを誠実に受け止めて、心に描いた、また特定したあの人、この人のために行動を取れますように、一人一人を励まし用いてください。ハレルヤ、感謝します。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。